6ページ、7ページ。講座受講者募集。手話方針養成研修入門全20回。初心者未経験者向けの講座です。一緒に手話を覚えましょう。7月6日から11月30日までの毎週水曜日、午後7時から9時まで、社会福祉協議会大和事務所会議室で開催します。ただし、祝日と8月10日は除きます。対象は市内在住で聴覚障害の福祉に理解と熱意を持ち、受講後は手話方志員として活動できる方。定員は先着20名。受講料は無料。ただし、テキスト代3300円が必要です。申し込み期間は、6月3日金曜日から17日金曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は、微細支部です。手話方志員養成研修、基礎。全25回。経験者向けの講座です。手話技術のレベルアップを目指しましょう。6月28日から12月20日までの毎週火曜日午前9時30分から11時30分まで社会福祉協議会大和事務所会議室で開催します。ただし8月16日は除きます。対象は市内在住で2年以内に手話方志員養成研修入門を受講した方、または手話サークルに在籍している方で、将来手話通訳者を目指す意思のある方です。定員は先着20名。受講料は無料。ただし、テキスト代3300円が必要です。申し込み期間は、6月2日木曜日から、16日木曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は微細支部です。点訳講習会全10回。点字って難しそう。そんなイメージを持っている方はいませんか？本講座は初心者でも安心して受講できる内容です。6月28日から8月30日までの毎週火曜日、午後1時30分から3時30分まで開催します。会場は、尾張一宮駅前ビル4階、社会福祉協議会本部です。対象は、市内在住在勤で視覚障害者の情報保障支援に関心があり、ボランティア活動を希望する方。定員は先着20名。受講料は無料。ただし、テキスト代770円が必要です。申し込み期間は6月7日火曜日から21日火曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は本部です。文字で伝えるボランティア講座、全5回。聞こえない言葉を目で見える言葉にして伝えてみませんか？7月5日から8月2日までの毎週火曜日、午後1時30分から3時30分まで、微細庁舎4階会議室で開催します。対象は市内在住在勤で、要約筆記に関心のある方。定員は先着10名。受講料は無料です。申し込み期間は、6月6日月曜日から6月20日月曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は微細支部です。高齢者疑似体験インストラクター養成講座。市内の小学校、中学校などで福祉教育を支援するボランティアを要請します。7月15日金曜日、午後1時30分から4時まで、 社会福祉協議会大和事務所会議室で開催します。対象は市内在住在勤で福祉教育に興味があり、受講後は高齢者疑似体験インストラクターとして活動できる方です。定員は先着15名。受講料は無料です。申し込み期間は6月6日月曜日から20日月曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は微細支部です。夏休み子ども展示教室全5回。自分の好きな絵本で展示の本を作ってみよう。7月21日から8月25日までの毎週木曜日、午後1時30分から3時30分まで、木曽川町黒田の高齢者生きがいセンター2階で開催します。ただし8月11日は除きます。対象は市内の小学5年生、6年生、展示に関心のある児童。定員は先着10名。受講料は無料です。申し込み期間は6月7日火曜日から30日木曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は本部です。夏休み子ども手話教室全5回。手話で自己紹介にチャレンジしてみませんか？7月25日から8月29日までの毎週月曜日、午後1時30分から3時まで、微細庁舎4階会議室で開催します。ただし8月15日は除きます。対象は市内の小学5年生、6年生で、手話に関心のある児童。定員は先着20名。受講料は無料です。申し込み期間は6月7日火曜日から30日木曜日までの午前9時から午後5時まで。申し込み先は微細支部です。各講座に関する注意事項です。新型コロナウイルスの感染拡大状況により、開催中止、または内容を変更する場合がございます。その際は、ウェブサイトなどでご案内させていただきます。また、実施する場合は、会場の換気などに配慮いたします。講座受講者募集でした。美容ボランティアによるヘアカットを開催します。美容ボランティア、微細グループによる美容奉仕を行います。髪を整えて心も体も気分転換しませんか？日時は6月27日月曜日、午前9時から11時まで。会場は社会福祉協議会微細支部です。対象者は市内在住在勤在学の障害者手帳所持者。要介護1から2の認定を受けている方、市役所福祉総合相談室に相談している方です。定員は先着35名。料金は無料です。お申し込みは6月1日水曜日から10日金曜日までの午前9時から午後5時までです。微細支部へお申し込みください。送迎はできませんので、会場まで直接お越しください。簡単なカットのみで先発はありません。ヘアカット開催のお知らせでした。